そうですね。うん。
いや
お疲れ様です。
わあ、びっくりした。
お疲れ様です。はい。
あ、え、ということは、見てきたってこと？
今見てきました。
お
ー。はい。
どうでした？
いやー、めっちゃ面白かったです。
お
お、
それはそれは、
おお、
それはそれは、はい、
おお、
白新海誠でした。
そうですね、白かったですね。
あ、まあ確かにそうですね、白です、ね。白というか黒があんのかってちょっと納得いかないけど、
まあ前田さんは新海誠のことは悪扱いしてますからね。
でも皆さんがこんな時間まで喋ってると思わなかったんで、
まあ
びっくりしました。
ああ、今んとこ1時間45分ぶっ通しで喋ってます。はい。
いや、もう喋り尽くしたとは思うんですけど。
前田さんの話を聞くんで、どうぞ。
いやいや、お二人はどうだった？
いや、僕は大傑作だと思ってるし、で、まあ、ポッドキャストで新海誠マラソンをやってきたじゃないですか。ね、その、過程を経た上でやっぱり到達点やなって思って。なんか、その、いきなりこのスズメとジマリをゴロッと出されるよりも、なんか、秒速5センチメートルを見、君の名を見、天気の子を見って知ってきた果てにこれを作ったっていうのがいいなと思って、
うん、
のは思ってますね。
うん、まあ、僕も思うと思う。
何を
僕も、はい、もう大好きですよ。はい、あ、僕も感想としてもやっぱり最初見た時はちょっと戸惑ってたんですけど、この結構震災の描写えぐいなみたいなというかね、そういったところとかのところとか、まあだいぶこれまでのテイストと違うところは結構違ったりとかもしてたので、まあちょっとまあ戸惑いはあったけど、まあ今回2回見て改めて、いや良かったなこの映画っていう風に、まあ好きですよこれはもう、
はい、
大好きですよっていう風になりましたんで、
はい、
まあ、2回とも最後のクライマックスで泣いておりますので本当に大好きです、
はい、前田さんはどうですか、どこが良かったとかあります？まずは
予告の時から、まあ、ちょっと君の名は路線なんじゃないかっていうのは、はい、思ってたんですけど、
うん
うん、なんかその私のその苦手な新海誠は、うん、なんかこうやっぱ主人公の内側って感じ、うんうん、なのがすごい苦手なんですけど、うんうん、まあ、君の名はとか今回の作品ってどっちかというと主人公が外の世界に向いてるというか、うんうんうん、それが個人的には受け入れやすい新海誠だったなっていうのと、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、ミミズとかの描写がもう本当怖くて、うんうん、普通に。なんかその震災をなんかやっぱり経験してる、これだけ地震が多い国に住んでるからこそなんか本能的に持ってる怖さっていうのすごい刺激されるし、あのあたりがなんかやっぱすごい引き込まれて、うん、なんかそうです、それが一番好きでしたね。細かいところでいろいろ言いたいことがある。
あ、言ってください、言ってください。我々あんまないんですよ。
これ。え、マジっすか？
まあ、ちょこちょこありますけど、まあなんかあんまり本質的なとこじゃないので、全然まあスルーできちゃう感じではあって。
いや、なんか、まあ本質的かどうかちょっとわかんないですけど、はい、一番ちょっと思ってるのが、はい、私が理解できないだけかもしれないんですけど、はい、あれ、結局、西の意思不在ではって思ってて。
ああ。いや、
なんか、大丈夫？
いや、だからもう、あれでしょ？ 10 メートルぐらい離れてないけど、西と東なんでしょ？
え、どういうこと？どういうこと？誰が、もう一人誰？
いや、だから、あそこで2個差したからそれでいいって話じゃないんですか？
あれ、2個差してました？2
個差してましたよ、最後。
え、猫2人。
猫2人。
ハモらないから。猫みたいにならないでください。そういうこと。
そういうこと、
うん。あ、なるほど、なるほど。ちょっとそのシーンが、はい、うわーって見てて、 うわーよかったと思って、うんうん、九州大丈夫かと思ったんで、うん、そこはちょっと気になってたんですけど、
まあね、まあ、東北付近はむっちゃ強固に固められてるかもしれないけど、なんか九州の端の方とか結構持っちゃう可能性ありますよね、あんだけ端っこに固まってたら。
いやそうなんです、私高知出身なんで南海トラフとかちょっとビビってるんで、
あ確かに
ちゃんとこっちにも来てねって
確かに東北に2個刺したら南海トラフ防げなさそうですよね
いやいや大問題やな、
大問題や、
あと、まあこれはちょっと些細なことなんですけど、うん、都知事として、うん、蒼太くんいるわけじゃないですか、うんうん、途中から、うん、いやスズメってなんかその蒼太くんが唱えてる呪文って意味ないんじゃねえ問題が、あれ言わなくても立てるんじゃねってちょっと思っちゃったんですけど、
あ
まあちょっと蒼太くん男前やからまあいいかって
。男前ですよね、ほんと。
いや男前、男前ほんまに椅子になるの早いと思いました
。ああ確かにね、
私ほぼ椅子ですからね
うんうん、うん、いやねちょっとね上からシャツ羽織ってる、下にまあインナー着てるじゃないですか、なんかね体のラインがめっちゃいいというかね、あんまりその筋肉もないですよね、本当に、
うん、ああ
脂肪も全然ないし、なんか最低限の筋肉と綺麗な骨格でできてる体のラインしてるなと思って、いやもうむちゃくちゃ男前やわと思って
体のラインまでは見れてなかったですけど、
あマジですか、
いやあれは一目惚れしますね、
そうやっぱね、うん、一目惚れするんですよ蒼太くんに、
うん、ちょっと振り向いた
あれはもう、うん、学校休みます
椅子になっても
椅子になっても、うん、もう声が男前、
そう声ね、
そういえば
イケボイケボ、
めっちゃテンション高い、
そういえばあれですね声優さんのなんかことはあんま触れてなかったですね、そういえばこんなに喋っといてあれですけど、
はい、あ声優さん
よかったですもん、
ね、なんか私今日たまたますっきり朝見てて、
はい、
すっきり新海監督と、はい、主演の2人、はい、声優さん、はい、出てたんですよ、すっきりに、で、なんか、ええー、とか思ってたんですけど、うん、めっちゃめっちゃうまと思って、今日聞いて。うん、なんか二人ともなんかそんな、初めて見た感じで、うん。
ね、うまいですよね。
うん。
なんかいつも、
う
ん、
あと、
あ、どうぞどうぞ。
はい、あ、いやいや。いや、結構その有名な深津絵里とか、出てるんだなって全然気づかなくて。
そうですね。気づかなかった。
搭載入りはさすがに気づきましたけど
ね、いやもうあの配役絶妙でしょもう神戸の下町のスナックのママの声がしゃがれてるとかもうそれってなりますや
ん、まあまあそうですよねなんかまるで当て書きした感じですよね、
うん
うん、搭載入りに声当ててもらいたいからこのキャラ作ろうみたいなどっちが作家知りませんけど、うん、
いや確かに確かに
めちゃくちゃいいですよ、
結構決めてた感じ、
うん、
でも伊藤沙莉ぐらいしか気づかなかったです、
うん、
冷谷翔太も気づかなかった、
気づかなかったですね、
うん、
というか新海誠作品の大物芸能人声誰も気づかないんですけど僕、
ああ確かにな、毎回僕もそれこそね、君の名はのテッシーの声が未だにちょっと、うん、あれこの人って毎回なるんだよな、名前で忘れちゃった、
はい、
あ成田凌か、
あと
成田
凌、うん、
はいはい、
なの毎回
猫、はい、猫の大臣、はい、
大臣
大臣って、はい、なんか大臣に似てるから大臣みたいな感じだったじゃないですか、はい、大臣って総理大臣の大臣ってことですか
いや
なんか私そこがちょっとよく分かってなくて、大臣ってなんだとか思いながら聞いてて、うん、
なんかあんまり意味は分からなかったんですよね、そこは そこは意味わからなくって、まあなんかノリでついた名前が固定しちゃったみたいなネットでよくあるやつなのかなと思って、うんうんうん、ただ、後々、サダイジンが出てきたときに、サダイジンなんやと思って。
いや、私もえって
、あ、ちゃんと大臣なんやっていう。
ってことは、こいつ、あ、そうそうそう。そうなん
です。まあ、わかるんですよ。その、日本っていうものを全体を、てかまあ、多分京都ですよね。京都を挟んで、その、サダイジンとウダイジンがいますみたいなことじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあ、その、後から出てきたものがサダイジンって呼ばれるのわかるんですよ。うん、まあ、東側が左大臣だよね、みたいな。わかるんですけど、じゃあ、初めに大臣ってつい、名前ついたのは何だったのみたいな。いや、それも、それは都合がいいな、みたいなのはね、ちょっと思いましたけどね。
どこが大臣かなって、僕もちょっと見ながら考えたんですけど、うん、なんか。
いや、うん、だって僕あれね、初めて見たら、多分僕あれのこと、キューベって言いますよ。
いやね。
ああ、
まあ。
あれはキューベ
って、ね、キューベって僕も言いそうだけど。
でも、でもなんかあの、これ絶対違うと思うんですけど、うん、途中で、その大臣が、なんか、人がいっぱい死ぬよ、みたいな時に、うんうん、アキラの、キヨコ。
はいはいはいはい。え
人がいっぱい死ぬわ、みたいな。
はいはい。はいはい。
あれのオマージュかって思ってた時、絶対違うだろうなと思ったんですけど、
そこ
めちゃくちゃ私の中ではキヨコ
です。確かに、あの甲高い声でっていうのは、確かにね。
うん。
うん。
いや、最初予告で見たときは、うん、はいはい、こういう可愛いキャラが、なんか、黒い感じのやつね。あざといあざといと
か。ああ、はいはいはいはい。
まあ、本編見たら、可愛い。
かわいい。負ける。かわいい。
まあ、邪悪というか、普通に無邪気なだけなんですよね。
まあそう
よくよく考えると。
無邪気なだけ。
はいはいはい。
うん。だから人がいっぱい死ぬよっていうのも、ただ事実をそう述べてるだけみたいな感じ。
うん、
俺がそうしてやるんじゃというよりは、ただその事実を言っただけみたいな、なんか、ものすごい会話がちゃんとできない不憫な人みたいな感じでしかないというか、
うんうん
うん、だからまあ、そのスズメに嫌われてるって分かった時のあいつの反応、僕むちゃくちゃ悲しかったんですよね。
いや、あれむちゃ可愛かったですね。うん、ほんぼりして、よぼよぼなるの。うんうん、
女の子描写どうでした？ポッドキャストでは。
あ、女の子描写は、うん、
それ話してたじゃないですか。
はい、ああ。はいはい。いや、そんな気にならなかったんですけど、うんうん、まあ、これめっちゃ細かいことなんですけど、うんうん、まあ、スズメはもうめっちゃこう、どっちかというと快活な女の子なわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、最後の方で、そのおばさん、
うん、
の、と、自転車で二人乗り、するときに、うん、後ろに座るときに、女の子座りする
し。
いや、そこでは、女の子座りせんやろ。あれ、こじれないんじゃ、前の人は、と思って。
はいはいはいはい、確かに。
なるほど。
しかもなんか、なんていうんですか、割と、そんなテンションじゃないやろと思って、その、真剣に、なんていうんですか、あの座り方するのって、ちょっともっと、ウフフみたいな、あはみたいな。なんか、前の人が必死にこいでるときに座る座り方ではないと思って。
確かにね。
確かに。
あれは、あれだけ気になります。マジでしょうもないことなん
だ。そうですね。そこ気づかんかったな。僕、本作ね、女の子走りしないのがいいなってさっき話してたんですよ。
はい。
僕、アニメに出てくる女の子走りむちゃくちゃ嫌いなんですよ。
うん。わかります。
ただ、それをしない。っていうか、宮崎に初めにいた頃は、ちょっとだけ脇を締めた感じの走り方で、ちょっとだけ女の子走り寄りなんですけど、宮崎を出て、旅に出てからは、力強い走りになってて、まあなんかそこは、なんかある意味、ちょっとその、必死になっていく過程みたいなグラデーションのようにも見えて、 そこは良かったんですけど、なるほどね、自転車の座り方ね。
いや本当にどうでもいいことなんですよね、うん、だちょっといやあの座り方されると前のとこぎづらいんだよなっていう、うん、
確かにね、
重心がねちょっと片方が片方だから、
そうですね、あれだから漕いでるのが男子だからまた開きたくないっていう座り方ですよね、あれは。
そう、うん、人に見られることを意識した座り方やから、うんうんうんうん、
まあ自分
今は違うやろ、うん、
自分の育ての親がこう入れる自転車に座る座り方ではないかもしれないですね、
うん、もうしかもなんなら焦せるなよって思いました。
まあね。それは思った。
40歳に焦せるなよ、
それは思った。
順番に乗れよ。
まああそこはやっぱりスズメが、はい、その玉木おばさんの背中を見るっていうのがいるから、はい
は
い、あの座り方にしないといけないというか、まあ、漕ぐのはおばさんだっていうその役割はあれしかなかったとは思うんですよ。あ、でもあれか、そのスズメが自転車漕いでる背中を見る、おばさんが見るっていうのでもよかったかもしれないですね。
いや、それかそれか、あの下り坂だけ乗るとかね。
ああ、
どうでもいいけど。
うん、もうちょっとどうでもよくなってきてるかも。そうですね、
うん、そうです。あんまり女の子描写はなんかあんまりその、うん、引っかかりはあんましなかった、うんうん、今回、うん、
なるほどね、
いやもうそこすげえ進歩だなと思って、ちょっと結構感動してるんだよな、うん、ここ
。いやあと面白かったのが、あの最初 の, あのフェリー乗る時に、はい、あの椅子になったばかり の,、はい、あの男前の子が、うん、まあ、なんかお腹か空いてないから、うん、スズメちゃん食べないよって言ってた、うんうん、それスズメが買ってきたんやけどなと思って。ちょっとあれの辺は面白かった。食べないよじゃないねみたいな、スズメが買ってきたねこれ。
あ、なるほどね、そのなるほどな、
お前金出してないやろってことね。
そうそうそう、
ちょっと違うかもしんないけど、霧島部活やめるってようで映画館で、あの、はい、橋本愛に会った時に神木くんがコーラの方を渡すみたいな
の。あ、コーラってどういう意味、どういう意味、何渡してましたっけあの時。
コーラとミルクティーを買ってきて、コーラの方を渡すみたいな。で、なんか、
よく覚えてますね。
相手は飲まないみたいな。だったはず。はい、あ、なんか、ちょっとその、なんだろう。食べ物を買ってきてもらったこと、あるいは買ってきたことに対する、なんか微妙に、ちょっと、あの、気が行き届ききってない男子の対応みたいな。わかんないけど。
いや、あの辺はなんか、ギャグなのか何なのか分からんけど、おもろいと思うんだけど。うん、
いや、でも、あれ以外返せるかな。そもそも、椅子に対して食べ物買ってくるとこがまずじゃないですか。僕、そっちの方が気になりましたけど。
いや、かといって、うん、自分の分だけ買うのはちょっと、気が引けるから、一応買ってるふりして、うん、まあ、どうせ食べへんやろうなっていう。うん、まあ、一応買うってポーズは取るかもしれないですね。まあ、男前やし。
僕それ、さっき聞いたらよくねって思っちゃいますけどね。
あ、なるほどね。食べるって。
だってその、椅子に対して物を持ってくるって逆に失礼でしょ。あ、ごめん、口なかったね、ごめん、みたいな感じないじゃないですか。じゃあ私が食べるね、みたいな。まあ、当てつけか、みたいになりません？まかり間違ったら。
当てつけ。
まかり間違わない。そんな煽り口調で言わないから。
いや、あの、言うのは、あの、男の子側ですよ。あ、僕、口ないけどさ、みたいな。あ、ごめん、みたいになりかねないじゃないですか。
でもなんか、そこの辺も、うん、なんかお腹空かないみたいなんだみたいな。あえて口がないから食べないとかじゃなかったですもんね。うん、お腹が空かない。うん、体だからみたいな感じだったんで、うん、頑張ったら食べれたかもしれない。
頑張って食べるってどうやるやろな。
まあそのお供え物をするみたいな感じになりますよね。
ああ概念を食べてるみたいな、
ね、そうそうそう、食べ物をその椅子の上に備えて、その食べ物の霊的な部分だけを食べてもらった、実体の残りをスズメが食べるみたいな感じになると思うんですよ。
やるとしたらね、
やるとしたらね、それをやろうとしたということ。
まあ気持ちだけでも一緒に味わおうね。
だったらもうスズメちゃんが食べてでいいじゃないですか、それだったら。
え、なんか違うんですよ、なんかそのまず細かく、うん、セリフ覚えてないんですけど、うん、いやなんか僕はいいから食べてみたいな感じじゃなくて、うん、どうぞみたいな、うん、何やろ、俺が買ってきたものみたいな感じで渡してたんで、それがおもろかった。
何の話今。
わかんだこれ。
細かい。
あとこれ言うの忘れてた、今回ね東京行くじゃないですか、はい、東京雨降ってなかったですよね。つまりあの世界は天気の子語ではないわけですよね。
いや逆に天気の子の女の子が消滅してる可能性もありますよね。
ああ、確かに。そうか。
もう瞳ごっこになりきってしまってる。
そうだ、そうだ。そっちルートだ。
怖い。
そっちルート。
もうすでに犠牲者出てもうてるやん。MCU で。
ああ、でも、2000年代のノベルゲーム的にはこういう女の子がいなくなるエンドみたいなのはよくあるやつですからね。
まあまあありますけど。
いやでも私も最後本当にスズメが身代わりになるのかなって、ちょっとそれはちょっと期待します。う
ん、ああ。
そうなってたら個人的な評価はもっと高かったですね。
うん、でもな、結局自己犠牲しましたっていうのもなっていうのはありますけどね。
うん、まあまあまあ、うん、でもな、結局猫かいって。うん、
それはね僕むちゃくちゃ思いました。元のサヤに戻っただけですからね。
いや、そうなんです。それやったら、あの猫が、途中なんか、悪いやつと思ってたら、実はいいやつだった、みたいななんか流れだったけど、うん、結局お前がなるんかい、みたいな、うん。うん、そこはなんかちょっと、まあまあいいんですけど。
それか、スズメと、ソータと、大臣で、一ヶ月ぐらいでローテーションで変わったんじゃないですか。
ローテーション制度。
いや、でもね、思ったんですよ。おじいちゃんにね、会いに行った時に、あいつはあいつの使命を全うしてるから、ほっとけみたいな言われたけど、うんうん、なんか、私の解釈では、うん、現代では、その、都知事ってあの家系しかいないわけじゃないですか。
え、そうなの、うん、そういうこと、
え、違うの、
でも、まあ、
違うの、
まあ、本来はもっといそうですよね、都知事って、本来なったら多分。
いや、来たとしたら連携取れよ。
まあね、思うんだけど、うん、でもまあ、いないんだ
ろう。今、東行ってるから、頼むわとか言えよ、うん。
まあね。
って思ってたんで、うん、まあ、現在ではあの家系だけだったんかなと思ってて、うん、やとしたら、一人しかおらん都知事が、岩になってたらやばくないかと思って。
それはそうね。
そう。あと、うん、あの仕事、教師ありながらはできんくないかと。
まあ、だから、土日だけ行くみたいな感じですよね。
いや、あ、そんな感じで行けちゃう
もん。どうだろう。ただ、その、土日だけ行くにしても、部活の顧問になれないですよね。それあと。部活の顧問になったら絶対都知事の仕事やれないから、だから、すいません、僕ちょっとプライベートで土日外せない用事があってって学校に言って、他の先生からむちゃくちゃ疎まれると思うんですよ、それ。あいつ、今年も部活の顧問避けたぞ、みたいな感じで言われて、どんどん
出ちゃう。まだまだ、まだあれですよ、小学校の先生かもしれんから。
ああ、なるほど。なるほどね。
どれとは言ってないから、どの学年とは言ってないです。
うんうん。
何のフォロ
ー？でもなんかあれなんですかね、普段は穏やかというか、うん、まあ、今回はスズメがたまたま開けてしまったから、うん、あ、やばいかとなっただけで、うん 普段はその緊急性は高くないってことですよね。
そうですね。だから
見回ってたら、
うんうんうん、多分そうですね。
今回もね、だから宮崎の後ろ戸を閉めたらすぐ東京に戻って、うん、教員試験の二次試験受けるつもりしてましたからね。
ってことですよね、うん、予定的にはね、
うんうん、
結構タイトやなと思いますけどね、あれ。
まあまあね、
2日後ぐらいでしょ
うんうん、
なんかこの案件火またいだらお尻やばいぞみたいな感じじゃないですか
いや確かに、まあでも普段は行けてたんですよ、だから
まあね、
うん、あとなんかこの話もされたかわかんないですけど、うん、そのなんやろ、まあ私はそんな何も思わなかったですけど、うん、まあ、震災、うん、震災っていうか被災地の描写に対する、うん、まあ、是非っていうわけじゃないんですけど、うん、個人的にはちょっと自分が被災地出身やったらちょっときついなと思いましたね。
まあね、
見るのさ、
うんうん、そこはね話はしてたんですよ、うん、ちょっとねえぐすぎるというか生々しすぎるなっていうのがあって、で今回メタフォアで逃げてないじゃないですか。
ああ、はい、はい。
もう、その、隕石とか、そういう比喩じゃないし、うんうん、地震っていうにしても、もうズバリ311なんですよね。
うん、うん。
そこに、その、逃げ場を作ってないから、すべてがしんどすぎるっていう部分はあるなとは思って、
うん、
で、そこに関しては、もう結構話はしてたんですけど、僕はね、その、僕はよくあの、うんうん、311の地震の犠牲者をどうやったらいなくさせられるんだろうってよく思うんですよ。あ、
うんうんうん、
で、今後もし自分がその地震を止められるってなったら止めたいと思うし、当事者になれるんだったらなりたいなと思うんですよね。で、やっぱその、実写で地震描くってなったら、もうその、地震の悲劇を、地震の悲劇から立ち上がる人みたいな描写にしかならないと思うんですよね。その具体的に本当に地震が起こってそれを止められる人の話ってやっぱアニメとかファンタジーでしかできないことだなと思って、僕それはリアルだからこそ力強くなる気はして、だって本当に止められる描写ができるんだもんっていう、
うんうんうん、
まあね、僕、正直ね、当事者じゃない人間がいくら言っても、それ嘘じゃんっていうのもあるんですけどね、正直。お前はその場にいなかっただろうって言われたらそうなんですってなっちゃうから。
うん。
うん、でもやっぱりその、なくせるもんなら自信をなくしたいし、犠牲者を減らせるんだったら減らしたい。その力を欲しいなとは思うし、それをやってくれる物語っていうのは僕はすごい嬉しかったんですよね。でやっぱそこは逃げをしてないからこそではあるなとは思って。
うんうんうん。そうですよね。
うんうん。
うん。うん。
まあちょっとね。
実際なんか、うん
はい、
あ、ちょっとなんか、はい、まあ、多分その、なんていうか、実際に、なんかロケ地というか、はい、あの実際にあるようなところを描いてるんだと思うんですけど、はい、ああいう背景も一個一個あるんですかね。
ロケハンはしてそうですけどね、
うん、なんか途中遊園地出てきた時に、はい、なんかあれ和集山ハイランドかなって思ったんです
けど、あ、濃さありますよね。
そう、でもなんかあの場所がちゃいますよね、
うん、
だって
神戸の山の上に遊園地はなかったんじゃないかな。
そうなんですよ、僕もそれピンとこなくて、
うんうん、
なんかあの観覧車とか、うん、その横に出てるジェットコースターみたいな、うんうん、あの感じは集団ハイランドっぽいなと思って、
それはそう、それは僕も思いました、ね、はい、
うんうん、
そこなの
か、だからなんか一つ一つ結構廃墟自体にもモデルがあるのかなとか、うん、なんとか思ったんです
ね。まあそのものにはしてないのはありますけどね、さすがに、
うんうん、ちょっと場所をずらしたりして
る。あ、 神戸の下町描写めっちゃリアルじゃなかったですか。
うん、よかったですね、うん、
やっぱね、我々下町描写うるさいじゃないですか、西成とかね。
あ、
その、はいはいはいはい、下町な面な魂があるじゃないですか。
いや、まあ我々というか、はい、
あ、僕がね、僕がね、西成描写とかちゃんとしろよって思っちゃうから。
うんうん。確かね、ああいう細かいところの描写結構大事ですね。
そう。
うん。
うん、だから
大事です、
天気のこのポッドキャストの回で話したやっぱあそこの解像度の高さがカタカナの世界じゃなくて漢字の世界、解像度の高くて奥行きのある他者がいる世界っていうものを担保してる描写だと思うんですよ、
うんうん
うん、だからやっぱりその世界系的な物語で僕たちと世界っていうような天秤をかけられるようなものじゃなくって、その世界と僕たちの間にあるたくさんの豊かなグレーもその一緒に生きていかないといけないっていう話になるっていう、うん、そんな単純な二者択一にならないっていうことを物語が担保してる描写だと思うんですよね。
うんうんうんうん。
やっぱその豊かさがあるなと思って。
そうですね。なんか今日。まあ、そのスッキリで新海監督が、うん、まあその何て言うんですか、君の名はからの、うん、まあ3部作というか、うん、をまあ一旦現時点では、うん、納得の形で完結できましたみたいな話をしてたんですけど、
うん
うん、でも私ね、本当ね、君の名はとは結構なんかこう近いものを感じるんですけどね、うんうんうん、天気の子はやっぱね、ちょっと、なんやろ、違うというか、うん、黒深海やなとは思ってるんで、うん、このなんかこう、違いって何なんやろなと思いますね。新海監督が作品を作る上で、この違いがどう出てるのかっていう、あれですか、うん、なんか川村元気さんの、あれですか。
いや、それはあんまり、それ言ったら全部3作、
そうですか、ね、
川村元気ですなので、
まあ、どっち
やっぱり、
うんうんうん、
やっぱり自意識じゃないんですか、それはやっぱりなんか、うん
うん、急に、どういう意味、自意識って
新海
監督の、
そうそう、そのなんかそういう、うん、
いやでもそうですね、やっぱり基本的には僕自意識の作家だなとは思ってて、
うんうん、
僕って言いたい人だとは思うんですよ。僕っていうことを語りたい人。だからやっぱり、うんうんうん、一番言いたいのモノローグの部分なんじゃないみたいな感じでちょっと見ちゃうというか、うんうん、秒速5センチメートルとかも、うんうんうんうん、基本的にこの話が言いたいことをモノローグに込めてますよねみたいな感じだなと思うけど、やっぱりその自意識じゃないものに対する憧れとかあと希望みたいなのも持ってる作家なんじゃないかなとは思うんですよね。だからその他者とか世界にちゃんと期待してる人だなと思って、
うんうん
うん、だからこそその秒速5センチメートルとかこれまでの作品を作った後に、まあなんか周りのスタッフにいろいろ言われながらも君の名を作り、でもそこでやっぱり君の名を作った自分に対するカウンターもしたいみたいな気持ちがあるんじゃないかなとは思うんですよ。いやでもやっぱり自分って自意識の作家だからなっていうのはあるし、そういうなんかそこに対するカウンターを食らわせてやりたいっていうのもあるんじゃないかなっていうので天気の子ができたんじゃないかなと思うんですよ。
いやその理論で言ったら、はい、この次の作品だいぶ揺り戻しやばいです、
うん、もうやばいとは思います。
そうですね、かもしれないですね、
うん、
もうダメだ、完全新海誠に虜になってる。
いやーようこそって感じですけど、
楽しみになって
る、ようこそって
いやー、うん、いやーでも僕すごい支持したいスタンスですけどね。やっぱり基本に自意識があってそこから世界に広がっていこうとするって、だって現代人って基本的にそうじゃねって思うんですよね。 その思春期に自意識に芽生えて俺がってなっても、どっかでその世界っていうものにぶつかって、それでも俺で世界と戦い続けるのか、それとも世界と生きていこうとするのかって、もう永遠の問いだと思うんですよ。で、その問いって実は年を取る中で単に疲れたから問うことをやめていくじゃないですか。俺か世界とかなんて考えない方が楽って思うと思うんですよね、大抵の人が。で、もう仕事がとか言うわけですよ、そうなったら。
まあ日常に暴殺されていきますからね、はい、本当にこう。
仕事がとか家族がとかって、別にそれって、その人生の目的としての仕事が家族がっていうのがあるんじゃなくて、それのせいにするための役割としてそれを挙げてるだけなんですよ。
え、待って、だけなんですよって何に対して。
あの、何かに対して言ってます。あの、いや、だから、その、一番しんどい問いですよ、そこが。自分なのか世界なのかって。で、実際にはその二項対立でもなく、その間にある複雑なグレーを生きていくということが人生だとは思うんですけど、じゃあその、両極にある自分と世界っていう問いをやめて、そのなんか、グレーの荒波にただ揉まれたらいいんですかってなったら、そうではないとは思うんですよね。
ああ、ちょっと、面白いです。なんか自分か世界かっていう。なんやろ、そういう問いがあったんですね。
あると思ってましたけど、僕は。そうなの。いや、僕、その問いが大前提なのではと思って、多分この2時間ぐらい喋ってましたよ、僕。
いや、それは、うん、僕もそうですよ、それ。
この大前提が実は、共有されてないってなると僕相当絡まってた可能性ありますけどね。2時間ほど。
いや、なんかあの概念としてはすごい理解できるんですけど、はい、ちょっとそこまではっきりと、はい、なんていうんですかね、意識して考えたことなかったんで、はい、自分か世界かみたいな話を。
ああ。
だからほんま世界系とかっていう言葉の意味も前も言いましたけど、本当ちょっとよく分かってなかったぐらいなんで。
うんうん。
なんかそのなんていうんですかね。まあでも確かにその監督の作品、うん、それで言ったら、自意識というか、はい、自分に向いてる、はい、まあ、黒深海作品の、はい、黒深海作品で、面白いっていうのを思ってみたいですね。はい、
あ、
私が、自分が。
まあなんかその、ある意味好きなんじゃないですかと思ってるんですけど、嫌いすぎてそれ一周回って好きではみたいな人たまにいるんですけど、あの、
そうなんよ、これはね、
うん、まあまあ、
確かに無関心ではもういられないです
か、もう絶対何か言わないといけないじゃないですか、もう、もう絶対これは何が何でもこれには脳を突きつけないと私はいけないんだみたいな気持ちになるっていう、よっぽどだと思う。
いや、確かにその黒深海に対する拒否反応がすごすぎて、自分の中の、うん、まあなんかそれはもう自分の中にある何かしらの問題を刺激されているのか、うん、まあ何やろ、単純に本当に馬が合わないというか、うん、とそこはまだ見定めかねているんです
けど、うん、ほう、はいはい
はいはい、
そうなんです。だから本当ちょっとね、まあ、もうちょっと深海セラピーちょっと受けたいなっていうのは、
セラピ
ーセラピー
深海セラピー
セラピー、
いやでももう合わないですよ、前田さんには深海誠の自意識的な部分は。
いや合わないですわ、うん、それは
合わないです、
合わないけど、まあそうですよね、
それはもう飲み込む必要ないでしょ。
だからその自分か世界かっていう、そのうまい融合は無理ってことですね。
いや、自分と世界を融合は語れるけども、新海誠の語り口では前田さんの舌には合わないってことだと思います。
ああ、なるほどね。
僕それで言ったら、別にその秒速5センチメートルとか天気の子がその他者とか世界をないがしろにしてる話だとも思ってない んですよ別に、
うん、
ただ自意識だけがある話ではないなとは思ってて、その世界はあります、うん、それでもやっぱり僕は僕を選びますっていうことだなとは思うんですよね。
あ
でもそれはやっぱりその世界との付き合い方の一つだと思うんですよ、うん
うん、
でそれを高らかに宣言してるからこそ天気の子はある種の傑作だし、秒速5センチメートルはもうカルト映画としての座を譲らないわけじゃないですか。そこが偉大なとも思うんですけどね、うん、その、うんうん、別にその新海誠が二元論の片方だけを描いてる作家とかっていうことは全然ないと思います。それは常にそのグレーの中にある色濃いところと色の薄いところで、その中でやっぱりあの曖昧さを残さないからこそ極端な結論のように見えるんだとは思うんですけど、やっぱりあそこに生きている登場人物たちはやっぱりそのちゃんとグレーの中で生きようとしてるとは思います僕は。
うん
って感じですかね、僕の新海誠感は。
なるほどね、
うん、ただその視点自体がどうしても合わないってこともあるじゃないですか。それは
合わない、うん、なんか僕なんて、うん、僕なのにみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
それがちょっとわーってなってわー
前田さんってエヴァンゲリオンって見たことあるんでしたっけ？
エヴァンゲリオンはジョハキューだけ見てるんですけど、はい、マジで理解できなかった。難しすぎます。あれもうみんな理解できてるのすごすぎます。
あ
ウィキペディアめっちゃ読みましたけど、
あその
ほんまにわからん、ほんまにわからん。
徹底的な意味でわからないってことですかね、それ単純に。
あれ？
え、なんて、
設定的な部分が難しそうってことですか？
難しいですかね。
あ、そう、設定も難しい。設定も難しいし。
あ、設定もか。その中の、その、精神的な、その、
うん、
内面のその、やりとりとか、うん、葛藤みたいなところも、うん、え？みたいなふうに思うってことですよね、
うん、
その。
うん、
まあ、え？っていうふうには思わないんですけど、うんまあ、乗れることもあんまない
ってことです。
まあ、それに関して言うと、エヴァンゲリオンは難しいというよりも、難しそうに見える感じがするっていうのが大事な話だとは思うので、
いや、ややこしい。
よく考えたら、そんなに難しい話じゃないんじゃないだろうかっていう感じに見ると、いい感じの湯加減になると思います。
ほんまですか？
うん。
実はすごいシンプルなんじゃないかっていう風に見ると、あと、この作品は難しい作品なんだぞって思ってもらいたいっていう人が作ってるっていう風に見ると、多分わかりやすくなるんじゃないかなって気はしますけどね。
まあ、確かに
な。なるほどね。
なんか、うん。あんまり細かい設定、あんまり、追わなくていいかだってなるもんな、見てて途中なんか、
うん、
これが何号機でとか、あそうっすかみたいな、動いてますねぐらいになっちゃうから毎回、
うん、
うんうんうん、
ま、
エヴァンゲリオンはだからメンタル的に近しいってことですか？
あいやそのまあ近いかな、うん、
いや近いですよ、
近いと思います、はい、
いやもうバリバリ近いところですよ。
そうなんや、うん、いや逆にそのどこの部分がそのそんなに刺さるんですか？
いや
刺さるその、
うん、まあなんだろうな、
なんかあんまりこういうこと言ったらちょっと深海ファンに刺されちゃうかもしれない。
刺さんでしょうね。
やっぱなんだろうな。なんか、僕の反骨心を分かってほしいみたいなのはあるかなっていう。僕はね。その。
ああ、なるほどね。反骨精神。
反骨精神というか、その、
うん、
大多数の流れに沿ってる 人間じゃないぞって思ってもらいたいみたいなのはあるかなって気はしますかね。
ああ、うん、ちょっと僕は本当シンプルにその、うん、あまり人には見せられないなんかの弱さみたいなのに刺さるかなっていう、うん、
ああ、
うん、なかなかやっぱそういうの僕は打ち明けるのとか苦手だしっていうのは常々思ってるところだったりするので、うんうん、その人とよちゃんと関われてるかなみたいな、そういうコミュニケーションへの不安とか、
うんうん、
そういったののなんかこう不安、やっぱり他人からどう思われてるかっていうのをやけに気にしすぎるみたいな部分、
うん、
みたいな、そういうところがやっぱ僕はすごくエヴァンゲリオンにしても新海誠にしてもすごく刺さるところですけど、
うん、でここで大事なのは多分説明して分かること、説明することで分かってもらうことじゃなくて、説明せずに分かってほしいっていう部分かなっていうのはあるかなと思ってて、
うんうんうん、
でだから新海誠作品もエヴァンゲリオンもそうですけど、モノローグがあるじゃないですか。自分の中でだけ語ってることを描写するじゃないですか。その、はい、作中の登場人物に対して言う言葉ではなくて、だから、うんうん、僕はこういうことを思ってるんだ、分かってくれっていうことだと思うんですよね、うん、
うんうん、
でそれを視聴者は分かる、視聴者が分かるって、視聴者が分かってくれる、でそれを分かる視聴者もまた僕を分かってほしいって思ってるっていう、ある種の共犯関係みたいなのが生まれてるんじゃないかなとは思ってて、この作品が語ろうとしてることを分かる僕はこの作品に分かってもらえてるみたいなのがある気はしてるんですよ。
でそれは、まあ、なんか、
う
ん、
そうですね、その
言語能力高いですね。
ほんま高いですよね、相変わらず。それは思います、うん、やっぱりその説明せずに分かってもらいたいみたいなので、うん、やっぱ基本的にはやっぱそのそういう人が思ってることで、やっぱり人と人とはなんか分かり合えないみたいな、うん、なんかちょっとそういう前提がやっぱりどこか強固にある人っていう感じがやっぱしてて、
うんうんうん、
まあそれやっぱ浜口竜介とかそういう深田浩二とかもそういうのでやってると思いますけど、
うん、
まあ、そういうのにこうぐさっとやっぱ刺さってしまって、
う
ん、でそのお互いなんかそのモノローグをあくまで自分の中でしか反響しない言葉っていうのが演出上はすごくなんていうか、二人がとても理解し合っているようかのようには聞こえてきたりするわけですよ、新海誠作品って、
うん、
やっぱそこになんかこうちょっと世界のその、他者との断絶も分かりつつも誰かとつながりたい、そしてそこで一瞬つながれたような気がするみたいな、
うん、
なんか一種の理想や奇跡みたいのがやっぱ劇中で描かれるっていう、
うん、
まあ、そこにやっぱりこうさらにこうそこもまた好きなところっていうところあるかなっていう、
うんうん、そうですね。そっか、浜口竜介もその文脈なんだ。
わかり、僕はやっぱその文脈でやっぱ好きってなるんですよね。だから、で、やっぱり新海誠とその浜口竜介をつなぐって、やっぱと村上春樹がその設定になると思うんですよ、
はい。はいはいはい。
どちらもやっぱり、まあ、ドライブ・マイ・カーを持ってて、で、新海誠も。村上春樹好きでっていうのは常々言ってる人なので、
はい、
やっぱそこにシンクロニシティがやっぱあるよねっていう。
ああ、そういうことか、
うん、
いや僕なんかずっと思ってたことなんですけど、浜口竜介作品って結構女性主人公多いじゃないですか、
うん、
はい、でもこれ描きたいの男の側だろうってずっと感じてて、
あ、
特にそのコミュニケーションを適切に取れない男の話が多いじゃないですか、
うん
うん、
これ描きたいの男の側だろうみたいな感じがずっとしてって、
うん、
いやなんかハッピーアワーとかエヴァンゲリオンみたいに思えてきました、なんか。
いや、そうそうそうそうそう。本当にもう描いてることはこう本当に似てるというか近いと思ってるので、うん、好きにならざるを得ないっていうのは本当に思うんですよね。
うんうんうん、
天気の子の回の時にちょっとちらっと言いましたけど、本当にあの天気の子の大丈夫とドライブマイカーでいう大丈夫はほぼ一緒だみたいな風に思ってるっていうのはやっぱそういうところですけど、
うんうんうん、そうですね。まあエヴァンゲリオンに関しては 普通に怪獣映画的なものとして面白いっていうのはありますよ。
うん。ま
あ、うん。まあ、逆にね、前田さんの自意識的な話って、どんな映画なんですか？
映画？
映画じゃなくてもいいですけど。
難しいです。自意識か、はい、なんか、いや、なんか、ちょっと、そのさっきの話で言ったら、うん、ちょっと人は分かり合えないって思ってるんですよ、私も基本的に。うん、で、その上で分かってもらおうってそんなに思わへんかな、みたいな。
あ、なるほど。
あ、
なんか、結構、人がどう思うかより自分がどう思ってるかだけが大事な人間なんで。
ああ、僕やっぱそこが。
ちょっと言い方。
いや、でも。
語弊が、いやでもあるかもしれないですけど、
まあ、僕やっぱりそうこう断絶はしてるけど、それでもやっぱ誰かと理解し合いたいみたいな気持ちになるので、やっぱそこはやっぱ僕と前田さんの違いですよね、そこは。
うん、そうかもしれない
です、ね、なんとなくですけど、前田さんが今まで映画の話していく中で語ってた範囲だと、どう思ってるかよりどう行動に移してるかの方が重要だし、そっちさえあれば内面がどうとかってあんまり自由じゃないって思ってるんじゃないかなって思ってたとこはあったんですけど、そんなことないですか？
その、
他者が。だから、フィジカルに現れてるものだけが重要であって、うん、そのメンタルが何かっていうのはそんなに重要ではないという感じがするんじゃないかなとは思って。
いや、そこまでではないんですけど、うん、あの、その人が例えばどんな人間かっていうのは、
うん、
その総合的に判断するじゃないですか、うんうん、だから自分はこういう人間なんだってその人がいくら言っても、うん、その言葉だけでは判断しないじゃないですか。
そうですね、それはそう。
で、なんかその作品で言ったら、うん、なんか人間をなんか一面的に描いてる作品はすごい苦手で、うん、この人はこういう人は悪みたいな、うん、描き方はすごい苦手で、うん、あのちょっとこれ話ちょっとずれちゃってるかもしれないですけど、うん、普段はすごくいいお父さんなのに不倫してるみたいな、そういうことに人間らしさを私は感じるんですよ、うん、でその上でその人がどういう人間かっていうのを、あの善と悪とかっていう二元論じゃなく、うん、なんかこう判断するので、だからそのそういう意味では独白みたいなのが苦手なんです、逆に言うと、
うん
うん、さっきで言うモノローグみたいなのが苦手というか、うん、僕はこういう人間なんだって分かってほしいみたいな押し付けられると、うん、なんかそれはこちらが判断しますのでみたいな、
なるほどね、うんうん、
感じになっちゃうんですよね、うんうん、
確かにモノローグってあんまり人間的なものじゃないと思うんですよ。だってモノローグってその自分の中でだけ出力されて完結してるものだから、その人に届いてないですよね。だからその他者から見た時にそれを人間のものであるっていう観測がなされてないものじゃないですか。で、ある意味その人の内面を最も純化して表現しているものではあるけど、やっぱりそのなぜ人間かっていうところで、その他者からの観測ってむちゃくちゃ大事だと思うんですよ。それをしてる人がどう見えるかっていう、そこに人間っていうものがあるし、前田さんがさっき言ってたこういういいお父さんに見える人が不倫してるみたいなのって、どう思ってるかとかじゃなくって、その上でどう行動して何を世界に対して表現したかっていう部分でこういう風に現れてる、それが人間ってことじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのある意味なんかモノローグってそこの否定だなって思うとこがあるんですよね、うん、うん。まあそこがやっぱりそもそも合わないとこなんじゃないですかね。だって人間を描こうとしてる視点が違いすぎるんだものっていう、
うんうんうん、
うん、っていうとこですかね。
そうですね。
あのちょっと スズメの戸締まりから話ずれすぎてるかも。普段のポッドキャストのノリで喋ってしまってるけど、今日、リアルタイムで聞いてる人いるから、さすがにスズメの戸締まりの話した方がいいかなと思って。今更ですけどね。
そうですね。はい。そうですね。
はい。うん。まあでも、もう大概話したからな。はい。
そうですよ。なんか、だって、これ、思ったんですけど、
はい、
これでまた別にポッドキャスト収録するんですかね、これって。
もう喋ることも言ってないかも。
これを出した方が早いですよねっていう。
そうですよね。
するんですけど。
そうですわ。もう何も残ってないかも、自分の中に。
いや、もうなんか、ここで全力ぐらい出し切ったなって思いが結構あるというか、はい、なんか良かったねみたいなのを結構言えたし。
うんうん、どうしよう。
どうしますかね。なんか最初はなんかちょっとこうスペースはスペースで、ね、はい、収録は収録でって別で考えてたんですよね、
はい、
最初ってどうしますっていう。
いや収録は無理でしょう、
うん、いやもうなんだろう 42.195 キロ走り切りましたわもう。
まあね、
うん、本当だ。いや、ね、前田さんが参加するかわからなかったから、ツイッタースペース上で、僕とマリオンさんで、お互い、スズメの戸締まり最高だよねってベタ褒めして、そこに、本収録の方で前田さんがスパイスを加えるみたいな構成にしたら分かりやすいかなと思ったけど、もう多分、ここで全力を使い果たしてる気はしますね、これ。
ね、なんかね、ちょっとそれは思いましたけどね。
どうしよう。
いや来週はワカンダフォーエバーを話したらいいのではないですか。
そうします。
まあまあ見ましたけどね、ワカンダフォーエバー。
え、見ました。早
今日、はい、日本見てきましたもん。
やっぱ日本だったらワカンダフォーエバーとスズメだったらスズメが圧勝です。
そりゃそうじゃないですか。まずスクリーン数違いすぎますからね。
そうですね。
いやびっくりしましたよ、
うん、
なんか私今日サンサンで見たんですけど、サンサン良かったですけどね。なんかちょうど、ちょうどいいという。音響、特別、
は
い
は
い、
音響、はいはい、
音すごい良かったし、はい、なんか他のとこ混んでるかなと思って、はい、席取ってなかったんで。はい、でもルクアの上、はい、
ステーション
のとことか、ステーションシネマ、
うん、
上映回数、ほんま20回ぐらいやってますよね、うん、あそこ。
どこも、
1日。
どこも大きいところは。
そんな感じですよ。
うん、
やばいですね。すずめ、頑張れ。
いやいや、多分、声援がいらないぐらいもう全力疾走してるから。
そうです。
むしろ、ワカンダフォーエバー頑張れっていう方が多分いいと思いますよ。
確かに確かに。うん、私、ブラックパンサー H まだ見てない。
あ、そうなんですか。え、
そう、しかもなんか知り合いにシビルウォーとかも見た方がいいんじゃんとか言われて、はい、
あ、
それは大変すぎると思って。
いやでも全然ブラックパンサーだけでいけるんちゃいます？
いけますか？
だってクリエイト見て激ハマりしてたじゃないですか。
はいはい、はい、
でマイケル・B・ジョーダン良すぎるみたいな話してたじゃないですか。
はい、
じゃあもういけるでしょ、それで。
そうなんですよ、はい、マイケル・ B ・ジョーダンって、はい、私、自分と同世代とか同じ年の有名な俳優が、
はい、
今までマルフォイしかいなかったんですよ。
おお、はいはい、はい。
はい。それがすごい不服だったん
ですよ。そういうこと言わないであげてください。
うん、彼だっていいじゃないか。
いや、いいけどさ、ちょっと弱いなと思って。はい、マルフォイ世代かと思って。たんですけど、はい、マイケル・ B ・ジョーダンも同じ年だったんですよ。はい、はい、終わり。
終わる。
いや、
嬉しい。
でもマイケル・ B ・ジョーダンが好きだったら、いやもうブラックパンサー必見じゃないですか、やっぱり。
そうだと思いますよ。
いや、マイケル・ B ・ジョーダンを。
そんなに活躍してるんですか。
いや、マイケル・ B ・ジョーダンをかっこよく撮れるのはライアン・クーグラーだけですよ、多分、今んとこ。
そんなにない。
そんなにですよ。
いやー、想像できますもん。次の収録の時、前田さんがワカンダフォーエバーのポーズして、ディスコード画面に現れるとこ想像できますもん。
え、もう山口さんも見たん
ですか？僕までですけど、まあ、テーマにする予定だったから見に行くつもりはしてましたけどね。
あ、ワカンダフォーエバーのポーズとかあるんですね。
うん、なんかこう、胸の前でクロスするポーズが。
へえ、かっこよ。今想像でしかないけど。
まあ見たらやりたくなりますから。
想像のポーズ
見たらやりたくなりますから。
はい。はい、いや、マジでどうしましょう、次のテーマ。
いや、ワカンダフォーエバーでいいじゃないですか。
え、でもお便り募集してますよ。
あ、そっかそっか。あ、しかも結構送ってくれそうですよね。
うんうん、そうなんですよね。
そう
です
よね。そういえば。の話っぽくワカンダフォーエバーの話をする。
おうおう、いや、それはそれでな。
走ってましたよね。
いや、いや、それは走るやろ、映画。
すごい距離走ってましたよね。
いや、もう多分ブラックパンサーもすごい距離走るからな。多分分からんけど。
まあまあまあね。いや、まあ、まあそれか、その収録部分でそのお便りの部分読んでこれをつけるとかね。
そうしますか。
ああ、なるほど、ね、
いう流れの方がまあ、まあ、
賢い。
うん、まあ、
賢いって言ったけど、ちょっと分かってなかった。
あ、でも、つまり。でも、それ、
これを流す。
それはダメです、やっぱり。原口さんもブラックパンサー参加する予定だから。
あ、そうなんですか。
ですよ。
そうですね、ま
あ、ですよ。さすがにそれはダメですわ。不義理が過ぎますわ。
目の手術があるかと思ってた。
目の手術の安静時期が終わってから、ブラックパンサーの収録する予定なので。
じゃあ。
どうします？
スズメしかないじゃん。
スズメしかないですね、これ。どうしよう。
まあ。もう一回話しますかとか言って。
まあ、スズメっていうか、はい、いや、でもこれ以上、新海誠について話したら、なんか胸の傷えぐられそうだからな。
まあ、それはちょっとある。
ああ。
負わなくていい傷をお互いに負ってしまいそうやからな。うん、
いや、もう、緊急処置で新海誠マラソン第3回やります、じゃあ。
待って、だってさ、残ってるのさ。
いや、
なんかもうエグい作品しかないですもん。
ああ
。遡るってこと、
遡るってことになりますね。
それか、
はい、
星を追う子供とか見たらどうですか。
ああ、今回の不幸が。
僕今回、スズメの戸締まりを見て、
はい、
過去作に一番近いなって思ったのはその作品だったんですよ。
はい
はい、待って待って、星を。積んでいくものでしたっけ、
うん、星を追 う, 追う、
星を追う
子供、
子供、
うん、はい、が結構今回近いんですよね、
はい、
いろいろと思ったので、まあ、それ見てみるのってありかもしれない、あとまあついでに30分ぐらいしかないんで、あの、
うん、
1作目の星の声も見てもいいんじゃないですか、それで。
なるほどね。
制覇してしまうよ。
制覇していいんじゃないんですか。制覇しましょうよ。
まあね、マラソン名乗ってるのに番組で取り上げたの2作だけですからね。偽りありすぎやろって自分でも思ってましたけど。
なんだこの企画ってなりますから。
いや、待って、ちょっと最後にちょっと1個だけ言っていいですか。
はい。
今回ね、はい、結構多くの人がそうだったんじゃないかなと思うんですけどね。ラ、はい、ッドウィンプスが流れるのいつだろうってずっと思ってました。
確かに。
今回音楽ね、
いや、音楽めっちゃ良かったんですよ、うん、
はい、
めっちゃ良かったんですけど、うん、ちょっとラッドウィンプスを期待してしまってる自分がいたから、
うん、あ、
今あれ来ないみたいな、
そう、
うんうんうん、
そこもねちょっと驚きましたよ、最初見た時、
うん、
モノローグもないし、うん、ラッドウィンプスの曲も途中かかんないしみたいな、
うん、
そうそう、かなり驚きましたそこ、
うんうん、そうだな、次回どうしようかな。まあ、もう、スズメの戸締まりのお便りは読むじゃないですか、まず。
はい。
僕ね、
はい。じゃあ、
その、新海誠を世界系っていうところから発想を飛躍させてフリクリをやれないかなっていうのは。
ああ、まあ、全然フリクリでもいいですけど、僕は。
待って待って。
前田さんが知りたいですけど。
もうフリクリを教えてください。
フリクリは、もう世界系ジュブナイルですよ。あれを見たら世界系とは何かが分かりますよ。僕の言説では。
分かった。 ちょっとそういう抽象的なことじゃなくて、クリクリが何かを教えてほしいんですけど。
アニメ
の
作品で、6話ぐらいの
?6 話のですね。はい。
ですか？
あ、劇場版とかじゃなくて、
OVA シリーズですね。
え、それ、配信あります？
配信あると思います。Amazon プライムあるんじゃないかな。
うん、U-NEXT とか入ってればありますけど。うん、
なるほどね。フリクリ。
まあまあ、どれ。まあやっぱり、まあ、ちょっとスズメの戸締まりの話はちょっとしないかもしれないけど、うん、まあそれに近しいようなテーマで、まあ、
そうそうそう、
やりかれたらいいですね。
近しい。
世界系に対する深度を上げようっていう、
怖い。
怖いって。
でも、ガイナックスなんですね。
そうですね。
そうです。
世界系を学ぶ、
はい、うん、いや、あれこそね、シンプルに男の子の自意識が世界と直結するって話なんですよ。
なんで男の子の自意識は世界と直結してしまうのか。
それがしたいからです。
女の子の自意識は世界と直結しないのですか。
いや、してもいいと思うんですけど、
する人もいるんじゃないですか、多分。
それを描く人がいない。
まあ、
まあその世界系って言った時に、まあでも窓マギも僕世界系だと思ってたりするけど、別に描いてる人は男性やもんな。
そうですね。
まあそれ窓マギは見ます。窓マギはおもろかったですけど、うん、あんまり自意識って感じの話
なんですよね。そうなんですよね。世界系だけど自意識じゃないんですよ、あんまり。
うん。
うん。
うん、そこはね。少女革命ウテナとかも世界系っちゃ世界系なんですけどね。でもあれもまあクリエイターメイン男性やからな。
ちょっと女子の世界系を探してみようかな。
え、ガールズ世界系って心当たりないですか？なんかないですか？知りたい。
ガールズ世界系ね。私も世界系が何かもちょっとまだ把握できてないのに、
リズは違う
な。でもなんかあんまりその女子の自意識とかまであったら描いてるかもしれないですけど、うん、世界系っていう世界観で描いてる作品がなんかイメージつかないですね。
うん、確かにな。ちょっと
まあね、そ、うん、はい、そのちょっとね、なんかジェンダー絡みの話になっちゃいますけど、やっぱ男の子の世界とつながりたいって、なんていうか、うん、まあ立身出世願望みたいなのと紐ついてる気はしてるんですよ。
あ、
世界に認められたいというか、大物になりたいみたいなのが、なんかこんな個人という小さいもので終わんないなみたいなものがある気はしてて、俺は世界と繋がれるんだみたいな、その欲望がある気はしてるんですよ。
うん、
うん。
で、やっぱその役割って、男の子がやっぱり担わされがちじゃないですか。
うん、ま
あ。だからこそ、いや、俺みたいなちっぽけな存在でも世界と繋がれるんだっていう物語を欲してしまうとこはあるんじゃないかなって気はしてて、これ僕の意見ですけどね、あくまで。僕のごく狭い主観でしかないですけど、じゃあ女性ってなったらそもそもって話じゃなるじゃないですか。そもそもそのフィールドに至ってないみたいな。そういうことを求められるような役割を与えられないみたいなの話になってくるんじゃないかなって気がして。だから女性の話ってなると自意識の話はめっちゃ多いとは思うんですよね。それが世界にってなると、なんだろうな、うん、まあ、なんか実際に世界と直結してるわけではないですけど、テルマ&ルイーズとかは、まあなんか、世界に出ていきたいみたいなのはあるじゃないですか。
うん。うん、
でもなんかな、抑圧の解放とかそういう話になるんですよね。世界っていうものの意味が。
うん、そうですね。なんかあんまりまあしかも、世界系の、まあイメージとして、うん、やっぱり10代の時の自意識っていうか、うん、まあその自意識が、今それが続いてたとしても、うん、そ 自意識そのものを、なんていうんですかね、刺激され始めるのって、まあ、10代とか思春期の時じゃないですか。うんうんうん、って考えた時に、やっぱりその、なんか大人になってからの話っていうよりも、うんうん、やっぱりそういう、なんていうんですかね、ティーンの世界観での世界系っていう、
うん
うんうん、イメージはありますよね。うん、
そうですね。
世界系、おもろいな。
うん。
なんか、もしかしたら世界系って男の子にの中にしかない説もありますよね。
それはそう。
そもそもの。
そ、うん、
だ、まあ、だからってわけじゃないですけど、うん、それがその、理解がしづらい部分なのかもしれないですね。わ、うんうん、からんけど。
いやだったらもう、フリクリはいいテキストですよ。男の子の自意識と世界系を理解するには。
わかった。いる。
どうしまし
ょう。6話。
6話。25分程度6話なんで、まあ、ちょっと長めの映画見るぐらいじゃないですかね。
まあ、3時間とかですね、
はい、
前
は。はい。
ちょっとずつ自意識摂取する。
はい。
フリクリ。
え、じゃあ、どうしましょう。次回のテーマ、フリクリでいいですか？
あ、もう全然。
いいですか？
見ますよ。
僕も見直しますわ。
せっかくですし。見ます。あ、でも、あ、でも待って、フリクリ、原口さん喋りたくないですか？多分、ピローズのくだり喋りたいですよね。
そっか。
そうなんや。
忘れてた、僕。絶対喋りたいでしょ。
フリクリは、今度喋ろう、うん。
そうしましょうか。
どっちみち。もう気になるんで、ここまで来たら。
いや、もう、乗りかかった船ですよ。世界系っていう。
いや、ほんまやで。沈んでない？
沈んでない。
いや、男の子の自意識はね、沈んでくれないんですよ。30になっても40になっても沈んでくれなくって、これがまた別の病理を生んでるんですけどね。
ああ。
おもろいですね。
うんうんうん。じゃあまあ、フリクリは置いとくとして、
置いとくとして、
スズメの戸締まりな、もうなんか、あの、何も残ってないです。僕、あの、ほんまに走り切った。
今戸を閉めたとこやのに、また開ける
みたいな。そうそう、戸締まりしたよなみたいな。
そう、またミミズ出ちゃうやんみたいな。
まあ、そうですね。前田さんとか話足りないとかないんですよね、別に。なんかその途中から入ってきたから、もっと喋りたいとかは別にないってことですよね。そう。
いや、話そうと思ったら話すことで出てくると思うんですけど、はい、なんかただその、お二人のテンション的にっていうところと、まあその、見た直後である今よりも、新鮮な話ができるかなって言われたら、
はい、まあまあそうか、そうですね。
っていうのはありますね。
うん、うん。どうしましょうかね。
しかも、スズメの戸締まり会に他の映画の話してるのも変ですもん
ね。まあね。
で、単純に、その、この録音、
はいはい、
この録音に、はい、その、最初だけくっつけて、はい、ダメ、そういうずるした。
いや、別にそれはいいです。それはいいと思います。
それ最初言ったんですけど、それは。
はい。
そうそう。
それで、はい、なんか、一回休みみたいな。
うん。でも、お便り読む会はいるからな。
お歌よりだけ読むためにやってた。俺たちは。
いや、じゃあ。
お便りに全力で乗っかって、はいはい、いつもよりはちょっと短めやけど、
はい、収録はしましょうか、ところで。
まあ、それで、で、お便り、そんなこと言ってお便り来なかったらどうするんですか？
まあね。
来ます、来ますよ、
はい。
きっと来ますよ。知らんけど。はい、
まあ、じゃあもう、フリートークしましょう。次回は。
はい。
は
い、
まあ、お便りの内容に乗っかってたら1時間ぐらい経ちます
ね。それはそう。あ、そうだよ。だって、うん、めちゃくちゃ熱いスズメの戸締まりお便り来たら、僕らその熱再発するじゃないですか。
絶対するです。
ハードル上げてません？
いやいや、僕はなりますよ。
めちゃくちゃ熱いお便り来ないとやばいことない。
いや、もうそこはね、信じることです。
信じましょう。
信じて来たら、その、やっぱ人のエネルギーって伝播するじゃないですか。自分に。
まあまあまあ、そうですね。
逆になんか、 なんていうんです、今回微妙だったわみたいな話とかも聞きたい。
まあ、そうそうですよ、うん。そういう危険あったらぜひ聞きたいし、
うん。これどうなんみたいな。
あ、それ欲しいですね。うんうん。
欲しい。そしたら私はね、いきなり手のひら返し全力そっちに乗っかってしまう。
いいですね。そうなったらもうプロレスしましょう、プロレス。もう技の掛け合いを。もう、前田のブレインバスターが炸裂みたいな感じで、この、やっぱね、その、賛成派と反対派の話はプロレスじゃないとダメだなっていうのがね、僕の、うん、考えとしてあるんですけど、その、見てる人を楽しませないといけないし、相手が受け身を取れるように技をかけろよっていうのが二つあるかなと思って、うん、いや、うん、いいんじゃないですか。でも、前田さんがヒールとして、
そうですね。うん、まあ、きっとお便りは苦しい。はい、それで1時間ぐらい喋れるっていう、はい、楽観的な、はい、気持ちで過ごしましょう、一週間。
そうですね。まあ、半分フリートークでお便りを読む回っていう感じにしましょうか。
はい。
はい。
うん、ちなみに、はい、新海誠本ってみんなもらえた？
あ、もらいましたよ。
もらいましたよ。
はい。
嬉しいですよね。
まだ開いてないんですけど。
あの、結構長いインタビューが載ってたりとか、
結構いいですね。
今回の企画書の全文というか。
はいはい。
映画の企画書とかの全部とか書いてあったりとかして、
うんうんうん、
大変良い資料になっておりますので、
はい、
ぜひぜひ読んでいただきたいなと。
はい。わかりました。じゃあ、うん、終わりましょうか。もう3時間経ってますわ。
はい、そうです。
僕は映画館から家までの15キロほどの道のりを歩いて帰ってきちゃいました。
いや
すごい。
すごいな。
どこで見たんですか？
え、僕は東方シネマズ、大鳥っていうところです。
あ、
大鳥ってどこにある
んですか？堺市。
え、
なんでそこで？
職場から一番近いからです。
あ、そうなんですね。はい、そんなところで働いてるんですね。
で、そこから、あの、大阪市の自宅まで帰ってきました。あの、多分土地勘ある人やったら割とやばい距離歩いてるっていうのが分かると思いますけど。
すごい。
いや
スズメぐらい歩いてるわ。
いやいや、スズメ、あの、
もう確かに、スズメ。
あ、そっか。
歩いて
そう、自転車乗ってるから。はい。
いやいや、しかもこんな3時間ぐらい喋ってる中、結構聞いてくださってる方、ずっといたりとかして、本当にありがたいですよね。
はい。はい、
ありがとうございます。
ラスト30分ぐらいいつ離脱されてもおかしくない話の内容やったと思いますけどね。
そう、まあ、別に入れ替え立ち替わりね、はい、してもらって全然いいと思います、ね、
はい、これは。まあ今回しばらくね、まずツイッタースペースアーカイブされるんで、それ聞いていただけるとは思うんですけど、ちょっと3時間のツイッタースペースのアーカイブ聞くの僕やって嫌やな。
僕もあんま聞かないですけどね。
ちょっとまあ、
え、これって、はい、アーカイブはしばらくしたら消え、は
い、しばらくしたら消えますけど、あの、編集したバージョンをポッドキャストに上げます。
あ、なるほどね。
はい、まあ、あの、いつもよりは楽ですわ。あの、音声が1個しかないから。
うん。
あ、そうですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまあ、終わりますか。3時間経ったし。はい。
はい。
はい、あの、はい、聞いていただいた皆様、本当に長らくありがとうございました。
ありがとうございました。
長らくありがとうございましたって、なんか番組終わる時の挨拶ですかね、これ。長い時間ありがとうございましたですよね。
本当に。はい、長時間ありがとうございました。
はい、3時間も聞いていただいた方、もしいるとしたら、本当にお疲れ様でした。はい。まあ、1日目、公開初日にしては、いい話できたんじゃないですか。僕、すごい満足度高いです、今。本当に。
うん。
うん、
いや、いい話できたんじゃないかなと思います、本当に。
はい、いや、早めにあげたいですね、こういうのは。あ、鉄は熱いうちに打てですからね。
そうですね、
はい、もう何やったらこれ編集せずに取って出しでも結構いいかもしれないけど。まあちょっと一応さすがにここはいらんやろとこのは省いとかんとね、不親切なんで、まあそこはやります。はい、
はい、
前田さん、なんか言い残しありますか？
え、ない
です。ないですか。はい。
はい、
じゃあ、 本当に聞いていただいてありがとうございました。まあ、途中から参加していただいた方、多分、冒頭の方が作品自体の厚めの話をしてたと思うので、まあ、アーカイブの前半の方とか聞いていただいても、まあ、割とちゃんと喋ってるかなと思うんで、よかったら聞いてください。あと、しばらくしたら、ポッドキャストの方にも、今回の話した内容の回をアップすると思いますので、そっちの方が多分、多少、端的にまとめた形の音声にできると思うので、よかったらそっちで聞いていただけたらなと思います。はい、それでは、ありがとうございました。お二人お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、それでは、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。